聖書をお読みいたします。聖書はコリント信徒の手紙の2第2章の4節です。コリント信徒への手紙の2第2章の4節、327ページです。お読みいたします。私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでした。以上です。ある時、海外から来て、おられるあの青年に、尋ねられたことがあります。それは何かというと、一つだけですね、教えてほしいというですね、どうすればいいかって今悩んでますということでした。で、何かって聞いたらですね、日本人がですね、空気を読めっていうですね。で、その空気を読めっていうのが自分にはわからない。そう言われるとですね、空気なんか読めないわけでですね、日本人が空気を読めって言ってる時には一体何をですね考えてんだろう。多分みんながですね、何と言っているかというよりも、その全体の感じ、っていうか、雰囲気、日本人はですね、説明しなくてもですね、空気を読めって言われたらよく分かると思うんですけどもですね、多分、彼にはそれがですね、分からなかったのでしょう。もともと空気なんか読めませんけども、しかしですね、日本人っていうのは相手のこととか、そこにおられる方々とか、そういうですね、人たちがですね、今どの方向に進もうとしているのかとか、今何をしちゃいけないのかとか、そういうふうなですね、気配りとか、そんなことをですね、いろいろ考えて空気を読んでいるのじゃないかなというふうに思います。日本人がですね、空気を読むのが得意と言われますけども、しかし中には空気を読めない人もいる、そんな言葉も聞きますのでですね、一体その空気っていうのは一体何だろう、そんなことをですね、今朝考えていました。今日はパウロの手紙を読んでおります。コリント信徒に向けて、パウロはですね、5通の手紙をですね、送ったと思われます。今新約聖書ではですね、2つの手紙にまとめられていますが、よく読んでみますとですね、実はそれは5通の手紙からなっていることが分かっています。その中にですね、今日涙の手紙というのがある。その涙の手紙のところを今日は読んでいます。パウロはですね、コリントに長期滞在の計画を再度立てていましたが、ところが何かですね、問題があってですね、それを中断したのでしょう。エフェソに戻っていったようなことが書かれてあります。そのですね、出来事が何だったか、不祥事っていうのでしょうか。何だったか分かりません。ただパウロは再度訪問する代わりに涙の手紙を送ったものだというふうに考えられているのです。その手紙の内容が、悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。パウロの中にですね、悩みと憂いに満ちた心があって、涙ながらにですね、手紙を書いたというのです。しかしそれはあなた方を悲しませるためではなくして、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためだ。責めているのではなくてですね、私がどれだけあなたのことをですね、愛しているか、それをあなたたちのことをどれほど深く思っているかを知ってもらうためだというふうにパウロは言っているのです。それがですね、分かるのが多分空気を読むっていうことかもしれないなと思います。あるですね、時ラジオを聞いていましたらですね、最近ですね、自分たちがなくしてしまったものの一つというのでですね、何か話がしてありました。それはですね、なくしてしまったものは何かっていうと、ラブレターという話が出ておりました。その人はですね、国語の先生だったんだと思いますけどもですね、授業でですね、ラブレターの書き方 みたいなことをですね、お話ししながらですね、国語の勉強をしている、まあ、そんな話をですね、しておりました。まあバレンタインデーが近かったのでですね、そういう番組になったんだろうなというふうに思います。まあ、しかしそれを聞きながら、そういえば、自分の手で書く手紙っていうのをなかなか最近は書かないな、まあ、はがきもですね、ほとんど書かないな、年賀状もですね、まあ、見ているとですねパソコンで作ることが多いな、まあ送られてくる年賀状にですね、まあ、一言何か書いてあるっていうのはですね、非常にですね、嬉しいものだなというふうに思うのです。まあ、なぜですね、ラブレターっていうか手紙を書かなくなったか、それはメールや LINE で済ませられるからです。まあ、しかし手紙とメール、 メールや LINE とは同じようでですね、違うとその方が一生懸命主張しておられましたですね。で、それは何かっていうと、連絡事項をですね書くのか、それともですね、思いを書くのかという、その思いもですね、実は何を書いてあるかっていうとですね、行間の思いを伝えること、それがですねメールと手紙では違うのだということを一生懸命主張しておられました。このですね、行間の思いを伝えるっていうことがですね、やっぱり非常に実は大切な時もあるんですね。まあ、その方はですね、手紙を書くということがですね少なくなったのは、自分の行間の思いを伝えようとする気持ちがですね、だんだん薄れてきたのかもしれない。直接的にですね、必要なことだけをですね、述べるですね、そのやり取りの中では行間の思いというのは伝わらなくなってしまったのだと。だからもう一度手紙をですね書くということを再度始めてみたらどうだろうかと。そうしないとですね、私たちの心の中にですね、ギスギスしたものだけが残ってしまうのではないか、まあ、そんなことをですね、書いてありました。ですから手紙に秘められた行間の思いを私たちは受け取ることができるか、またそれを送ることができるかということかもしれません。そんな話をですね聞きながら、聖書はどうだろうと思ったのです。私たちは聖書を読むときに、ただそのジルダだけを読んでいるわけではありません。その行間行間にあるイエス・キリストの御言葉、そしてその思い、またパウロが私たちにですね伝えてようしようするその神の愛の福音の思い、そのことを私たちはどれだけ受け取っているかということなのでしょう。もし私たちがですね行間の思いを受け取ることができなかったら、聖書というのもただ字面だけを読んでいくだけに過ぎないそんなことにならないだろうかというふうに思うのです。それでは御言葉が私たちのうちに宿ることはないのだなと。まあ、パウロはたくさんの手紙を書いています。パウロの手紙は現代の私たちに福音を証しする手紙となっていますその福音の思いを、また福音を私たちは受け取っているかどうか、パウロを通して語られたキリストの福音を私たちはその行間から受け取っているか、まあ、そのことをですね、私たちは今日考えなければなりません。まあ、パウロの手紙の行間から神様の福音を聞いていきたい、その思いが実は行間から語りかけるパウロの言葉をしっかりと私たちの身に受け止めることができるようになる、まあ、そのように考えています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。聖書を読むときに、どうかその行間にある神の思い、神の愛、イエス様の御言葉、その一つ一つと私たちが受け止め、それに立ち今日一日を過ごすことができるようにしてください。今日も感謝して御言葉を受け取ることができるように導いてください。今日も広島教会、礼教会、松山教会、そこにそう信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこにそう子どもたち、先生、職員と、どうか事故やけがや病気、新型コロナウイルスからイエス様が共にで守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、 どうか恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。